本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所はルカの福音書第4章5節から8節。聖書は後ろの方、新約聖書の115ページになります。ルカの福音書第4章5節。すると悪魔はイエスを高いところに連れて行き、一瞬のうちに世界のすべての国々を見せてこう言った。このような国々の権力と栄光をすべてあなたにあげよう。それは私に任されていて、誰でも私が望む人にあげるのだから。だからもしはあなたが私の前にひれ伏すなら、すべてがあなたのものとなる。イエスは悪魔に答えられた。あなたの神である主を礼拝しなさい。主にのみ仕えなさいと書いてある。本日のメッセージは、真の権威はここに立つです。
今日もこうやって共に聖書の言葉、神様の言葉をご一緒に聞くことができるということは本当に嬉しい、ありがたいことです。先週からですね、イエス様が伝道を始められる前に悪魔から受けた3つの試みについて学んでいます。以前ルカの福音書について連続で説教したときは、この3つの試みを全部まとめて1回でお話ししたんですけれども、もう考えれば考えるほど一つ一つが本当に深く、一つ一つを学んでいこうというふうに今回はしています。学んでいます。この2つ目の誘惑っていうのは、世界帝国の王者となるという、そういったような誘惑であるわけですけれども、皆さんここでね、悪魔にひれ伏すってどういうことだと思いますか？悪魔にひれ伏すっていうことのちょっとなんかイメージがあるんじゃないかと思うんですよね。で、学校、大学でこういうところやると、悪魔にひれ伏すとかっていうとね、悪魔っていうのはね、バイキンマンの親玉みたいな格好してる、こうなんか角があって、黒い格好してて、角が生えていて、なんかこう、なんていうのかな、フォークのような剣を持ってて、そういうようなイメージを持ってる学生多いですよね、悪魔って言ったら。で、それは中世における、悪魔理解の歪曲化、中世カトリック教会の中で行われたその悪魔理解の歪曲化と俗化によって、こういうイメージが作られてしまったんですね。だからバイキンマンの親玉の前でにこうひれ伏してねというようなイメージが、どうしてもこうつきまとってしまう。そしてその人の前、そういうバイキンマンの親玉みたいな人のものの前にこうひれ伏したら、なんかね、自動的にある日気がついたら世界の王になってましたみたいなね、なんかファンタジーみたいな、実質的な何か具体的に自分のこととしてなんか結びつかないようなイメージというのができてしまっているんじゃないかと思うんですね。で、これは結構ね、キリスト教会にとっては深刻な問題ではあるんですね。こういうようなファンタジーみたいなイメージっていうものが一方であるもんだから、自分がやっていることが神様に従っていることなのか、それ以外のものに従っているものなのかということが分かんなくなっちゃうわけです。 こういうイメージを持ってしまったら。で、実際に王になるってすごい大変なことじゃないですか。はっきり言います。王様って悪い人間じゃなかったら王様に絶対なれません。悪い人じゃなかったら王様に絶対なれません。ゼロから始めるんだったらね。お父さんが王様で息子がいい人っていうのはそれありえます。今のエリザベス女王なんかそうですよ。すごい人格者ですね。だけどゼロから始めて王に上り詰める人っていい人であるわけがないです。なぜかって言ったら軍隊作らなきゃいけないです。軍隊作らなければいけない。でそのためには莫大な金が必要です。金を集める力がないといけない。で多くの兵士を集めなければいけない。軍隊構築する、大量の物資を集め、言うならば搾取して集め、そして最新の技術を開発して、で 物資を供給する多くの人を組織しなければいけないわけですよね。そして王様になるためには逃走をしなければいけないんです。人を殺さなければいけないんです。で人心を支配しなければいけない。反対者を抑圧しなければ王になんかなれないんですよ。だから王になるって普通なれないでしょ。普通優しい心を持ってる人は王なんか絶対なれないですよ。悪魔の力なしにこれらをすべて成功させて世界帝国の皇帝となることなんてできない。古代社会の世界帝国の王たちはもうみんなものすごい殺人をしているわけです。それをしなければ王になどなれるわけがない、そういうことであったわけです。そしてそのことのために自分の全勢力力を注ぎ込むことなしにこれをなすこともできないわけですから、だから世界の帝王となるために自分のすべてを注ぎ尽くすためには、それは悪魔の価値観を自分の価値観としなければできないわけですね。悪魔の価値観を自分の価値観とする、それが悪魔の前にひれ伏すということなんです。だからなんかね、悪魔のね像かなんかがあって、その前にははーって言ってひれ伏す、それやってなかったら悪魔の前にひれ伏したことにならないということではないんです。悪魔の価値観を自分の価値観として生きるということが悪魔にひれ伏すということなんです。だから自分自身がどういうような生き方をしているのか、価値観を持っているのかということがすごく重要になる。エペソビテの手紙の中にでパウロはこういうふうに言っています。終わりに言います、主にあってその大能の力によって強められなさい。悪魔の策略に対して固く立つことができるように神のすべての武具を身につけなさい。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、支配、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天上にいる諸々の悪霊に対するものだ。世界の支配者たちというのが言葉がここに出ていますけれども、悪魔の力によって世界の支配者となった者たちに対する戦いなんだということを言っている。この世の権力を自分のものにしようとする。この世の富を、金を自分のものにしようとする。それが悪魔にひれ伏すということであるんです。だからそのバイキンマンのね親玉みたいなものの前にひれ伏すっていう、そういうイメージを持ってたら自分自身が実際に悪魔の前にひれ伏してるのかどうなのかってことが分かんなくなっちゃう。だから そういうイメージによってではなくて、その言葉によってね、私たちは理解していく必要があるわけです。だけどよく考えてみたら、その神の愛と神の義によって神の国をこの地上にもたらそうとしていたイエス様がですね、もうそもそもこういう誘いに乗るわけないじゃないですか。あなた人を殺して王様になったらいいよとかって言われて、いやいや、そんなそういうような誘惑を悪魔がするわけはないですよね。じゃあ悪魔の意図は一体何だったのか。で、当時ですね、神の子って言ったらローマ皇帝のことだったんです。ローマ皇帝のことを神の子と言ってたんです。当時ローマ社会では、ローマ帝国の中ではね。だからイスラエルでもローマ皇帝は神の子であるというコインが使われてたんです。で、イスラエルの人たちはそのデナリ硬貨に神聖なるアグストゥスの子とティベリウスという、そういうコインが使われているということについてものすごい抵抗があった。それはローマ皇帝を神のこと呼ばなければいけないことについて、これはそれは大変なことだったんですね、ユダヤの人たちにとって。で、そこで悪魔は言うわけですよ。まあ、ローマ皇帝は神の子って言われてますよね、でもあれ本当は神の子じゃないですよね、そんな分かってますよね、でもあなたは本当に神の子ですよね。ローマ皇帝をはるかにしのぐ、もう全然問題にならない、あなたこそ本当の神の子です、あなたが世界の王になるからこそ実現できる神の国があるんじゃないですかと言ってくるわけです。あなたは本当に神の子なんだから。神の国をこの世にもたらすためには金必要ですよね。あなたが王様になったら貧しい人たちに、あなたがあなたの国で集めたお金を配って貧しい人たちを豊かにできますよね。あなたは神の国の運動を始めるんだったら、そのこの世の権力と金の力を使えばいいじゃないですかと言ってきたわけです、悪魔は。皆さんどう思いますか。時々聞きます、時々聞きます、金がなかったら伝道できないって、金がなかったら教会作れませんっていう話、時々聞きますね。これこの誘惑なんですよ。これこの誘惑なんです。で、悪魔は言ってくるんですね、あなたの理想とする神の国を作るために必要な金と権力は私の手の中にあるんです。で、私の価値観で生きたらいいんじゃないですか。それが悪魔に仕える、悪魔にひれ伏すということで あるわけです。だから私たち自分自身の生き方とかそういうことを本当にここで振り返る必要があるかもしれないね。私自身はそうです。イエスは悪魔に答えられた。あなたの神である主を礼拝せよ。主にのみ仕えよと書いてある。で、これは申命記の10章20節ですね。今回もイエス様は申命記の言葉によって悪魔を撃退なさる。あなたの神、主を恐れ、主に仕えなさい。主にすがり、皆によって誓え。主の皆によって誓え。というこの申命記の言葉によって悪魔を撃退なさった。悪魔が言ってきたのはね、両方やればいいんじゃないですかってことなんですよ。神の国の運動ね、神にも仕え、私にも仕える、ね、 神の国を作るために神に仕え、そしてもう一方で金を集めるために私にも使える、両方やればいいんじゃないですか、両方やったらうまくいく、これが悪魔をにひれ伏すってことだったんです。いやだからこれがね、悪魔のね、もうなんていうか、もうずる賢いっていうか、ずる賢いっていうかもう巧妙なところだと思います。もう神様もう信じるのはやめなさい、ね、私についてきなさいって言うだけだったら、そんなみんなノーって言うじゃないですか。誘惑にも何もならない、そんなのは。だけど神様は大切ですよね。神の国作るの大切ですよね。でそれをやるために私が力貸しますよ、言ってきたということです。怖い本当に怖い話だと思います。イエス様はマタイの福音書6章19節今日、ご一緒に読んだところですね。このように語っていらっしゃる。それはまさに悪魔を撃退なさったイエス様であるからこそこれを語ることができたわけです。自分のために地上に宝を蓄えるのはやめなさい、そこで虫やサビで傷物になり、盗人が壁に穴を開けて盗みます。自分のために天に宝を蓄えなさい、そこでは虫やサビで傷物になることはなく、盗人が壁に穴を開けて盗むこともありません。あなたの宝のあるところに、そこにあなたの心もあるのです。体の明かりは目、これ単数形です。体の明かりは目、単数形だってことは霊の目ですね。この肉の目ではない、霊の目、本当のものを見分ける心眼、心の目、いいですか。体の明かりは心眼です。ですからあなたのその心眼が健やかで、心の目って書くね、心眼というのは、あなたの目が健やかなら全身が明るくなりますが、その心眼が悪ければ全身が暗くなります。ですからもしあなたのうちにある光が闇なら、その光はどれほどでしょうか。ここ重要ね。誰も二人の主人に仕えることはできない。一方を憎んで他方を愛することになるか、一方を重んじて他方を軽んじることになります。あなた方は神と富、つまり富をもたらしてくれるよって言ってくる悪魔とに仕えることはできないとイエス様はおっしゃっています。両方に仕えることはできない。でこの言葉はね、富は神からの祝福と考えられていた当時のユダヤ社会において革命的な発言だったんですね。どうぞ。当時は金を持っていることは神の祝福であると考えられていたので、神と富とに両方に仕えることはできないと語られたイエス様のこの発言は非常に革命的でありました。イエス様はね、イエス様はもともとね、貧しい、そんなに貧しい家庭で育ったわけじゃなかったんですよ。ちょっとこれ誤解されているところあるんですけれども、歴史的なことをいろいろ調べていくと、イエス様はそんなに貧しい家庭で育ったわけではなかった。だけど伝道を始められた時には全てを捨てて、伝道を始められたわけですね。イエス様が頼られたのはただ父なる神様だけだった。そして弟子たちにも頼 ただこの父なる神様だけに頼る、その道をお示しになるわけです。イエス様が十字架にかかり復活なさって天に帰った後、聖霊を受けた弟子たち、どのように伝道していったか、使徒の働きの中にそれを見ることができます。3章、ペテロとヨハネは午後3時の祈りの時間に宮、神殿ですね、宮に登っていった。すると生まれつき足の不自由な人が運ばれてきた。この人は宮に入る人たちから施しを求めるために毎日美しの門と呼ばれる宮の門に置いてもらっていた。彼はペテロとヨハネが宮に入ろうとするのを見て施しを求めた。ペテロはヨハネと共にその人を見つめて、私たちを見なさいと言った。彼は何かもらえると期待して二人に目を注いだ。するとペテロは言った。金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう、私にあるものを与える。ナザレのイエス・キリストの名によって立ち上がり歩けと言った。そして彼の右手を取って立たせた。するとたちまち彼の足とくるぶしが強くなり、踊り上がって立ち歩き出した。そして歩いたり飛び跳ねたりしながら神を賛美しつつ、二人と一緒に宮に入っていった。人々は皆彼が歩きながら神を賛美しているのを見た。そしてそれが宮の美しの門のところで施しを求めて座っていた人だと分かると、彼の身に起こったことに物も言えないほど驚いた。この人がペテロとヨハネに付きまとっているうちに非常に驚いた人々が皆ソロモンの回廊と呼ばれる場所にいた彼らのところに一斉に駆け寄ってきた。これを見たペテロは人々に向かって言った。イスラエルの皆さん、どうしてこのことに驚いているのですか？どうして私たちが自分の力や経験さによって彼を歩かせたかのように私たちを見つめるのですか？アブラハム、イサク、ヤコブの神、すなわち私たちの父祖たちの神は、そのしもべイエスに栄光をお与えになりました。あなた方はこの方を引き渡し、ピラトが釈放すると決めたのに、その面前でこの方を拒みました。あなた方はこの聖なる正しい人を拒んで、人殺しの男を赦免するように要求し、命の君を殺したのです。しかし神はこのイエスを死者の中からよみがえらせました。私たちはそのことの証人です。ここは重要ね。このイエスの名が、その名を信じる信仰のゆえに、これはね、その名を冠した信仰のゆえにというふうに新しい共同訳で訳されてますけれども、この方がいい訳だと思います。このイエスの名が、その名を冠した信仰のゆえに、あなた方が今見て知っているこの人を強くしました。イエスによって与えられる信仰が、この人を皆さんの前でこの通り完全な体にしたのですと言いました。金銀は私にはない、しかしナザレのイエス・キリストの皆によって歩けと命じたペテロの言葉には、どんな富によっても、どんな政治権力によっても救うことができない人を救う力があったのです。そこにイエス・キリストの皆の力が働いたからです。私たちがね、イエス・キリストの皆によって祈る、またペテロがこの時にイエス・キリストの皆によってこの人を立たせた、それはイエス・キリストが悪魔に勝利してくださったという事実に立つのです。イエス・キリストが悪魔に勝利してくださった、その事実の上に私たちがイエス・キリストの皆を使って祈る祈りが実現していく基盤があります。 伝道にね、金やこの世の権威を使ったらいいよって誘惑してきた悪魔。だけどイエス・キリストはそれを跳ねのけられました。ただ神にのみ使えよ。イエス・キリストの権威はここにあったのです。そしてイエス・キリストの御名によって祈り、イエス・キリストの御名によって伝道する私たちに与えられる権威もここにあるのです。私今からですね、もう今もう考えたらね、もう今から30年前ですから、人生の半分ぐらい前にですね、パプアニューギニアというところに伝道に行きました。まあ、この話を全部したらそれだけで1時間ぐらいかかるんで、もうちょっと端折りますけれども、大学4年生の時に絶望していた時にイエス様に出会って聖霊を注がれて、そして太平洋の南の島に伝道に行かせてくださいって祈った。それが、いろいろな導きによってそれが実現していくんですね。で、詳しいことは今年の6月ぐらいかな、6月か7月ぐらいに私新しい本を出版する予定なんですけども、それに詳しく書いてあるので読んでいただきたいんですが、まあもう本当に不思議な不思議な導きがいっぱいありました。これはもう絶対神様が導いているとしか考えられないことがもうどんどんどんどん次々に起きていく、そういうことがあった。それでやっとパプアニューギニア行ったんですけど、もうね、本当大変なんですよこれが。どういうところか、まあ、こういうところなんですね。こういうところに行ったわけですよ。あんまり違和感ないですかね。大丈夫、近くにありますかね。はい、近くにありますよね。で、私はこういうところに行ったのは初めてでした。そしてどういう人たちが住んでいるかというと、これがね、カラワリ川っていう川を一人用のカヌーで行く少年なんですね。で、これは私が、借りてた家、この地方で一番貧しい村の家を借りました。で、1ヶ月で10沖縄だったんで、まあ、大体1500円ぐらいで借りられたんですけども、雨降るとねこういうことになるんですよ。で、僕カヌー持ってないから雨降ったらすっごい大変なんです。なんでかというと、これがトイレでトイレが水没しちゃうんですよ。でこうなったらどうするかって言ったら、雨が降ったらね、隣村、ちょっと土地が高い隣村に行ってトイレ貸してもらうというような、まあ、そういう生活なんですね。で、まあ、こういう、まあ、これカヌーを作ってる人たちなんですけど、まあ、この中にはね、私の食料を盗んだ人もいるんですよ。この中に私の食料を盗んだ人とか、それとかまあいろいろと面白いことを言ってくる、面白いというかもう信じられないことを言ってくる人たちもいたりした。で、まあこの中にはね、僕はこの人にひょっとしたら殺されるかもしれないと思うような状況に陥った人もいました。で1回目はね、金と薬をね毎日数えるんです。もうとにかく自分を守りたいっていう気持ちがいっぱいでね。で、彼らはここにはマラリアがありますから、マラリアにかかるとマラリアの薬を私のところにもらいに来るんですよ。で、私は医者ではないし薬剤師でもないので、日本だったら薬やるってありえないじゃないですか。だけど彼らにとってはみんな同じなんです。白人という私たちのことを言うんですよ。ホワイトピーポーって、文明人のことホワイトピーポー、文明人はみんな彼らの祖先の生まれ変わりで、で莫大の富を持ってやってきているから、欲しいものは何でももらいに行けばいいっていうふうに思ってる。でマラリアにかかったら何錠飲まなければいけない決まってるんですね。で、またそれは予防薬でもあった。だから私は何日間ニューギニアにいるから 全部で何錠必要だ。で、仮にかかった時にはどれだけの薬を取っとかなきゃいけない。で薬を計算して、そして瓶から彼らにやってもいい分と、それから自分の分と分けて、で彼らにやってもいい分を渡してたんです。もうすぐなくなっちゃった。で、なくなった時に、それでもうない。で、私はイエス様に導かれてこの現地に入った。だけど私は彼らを本当に愛することができないっていう現実にですね、打ちのめされました。私は自分は偽善者だってことを本当に認めないわけにはいかなかった。そしてね、毎日金を数えるんですよ。さっき言ったみたいに、いつもニコニコ友達みたいな顔をして来てる人がこう食料を盗んだりするわけですよ。だからちょっとね、家を離れてる時に村の人たち中に入っていろいろ見たりしてるんですよ。で、僕毎日ね、数えるんです。1枚2枚3枚とか9枚しかないみたいな、お岩さんっていう、私岩本なんですけど、まあそういう感じでね。で、あ、昨日まで9枚あったのに今日は8枚しかないと。まあ盗まれたわけじゃなくて、それはいろいろと買ったり賃金を払ったりするからお金がどんどんなくなっていく。でも、もう本当にね、毎日毎日金を数えてね、で毎日まあ数えて、まあそんな変わらないんですよ毎日。だけど毎日数えざるを得ない気持ちになる。で、薬だってどんだけあるかってもうちゃんとこう計算してるから、今いくつあるかって分かってるのに毎日数える。で、まあ家に、この家にまあ、はしごがかかってるんですけど、ここから転落してですね、あばら骨3本折ったりとかね、まあ村人とのトラブルがあって殺されるかもしれないと思ったりとか、もう本当に大変、もう本当に大変でした。で、もう2回目は行かなくてもいいようにと思って、まあいろいろ作戦を練るんですね。どうしたら2回目行かなくても言語研究に必要な、博士論文を書くのに必要なデータを集められるか、多方面に働きかけて、そしたら当初は指導教授を含め教授たちも賛成してくれてたんですけども、まあ、やっぱり2回目もやっぱり行くべきだというふうに言われてですね、私はパプアニューギニアのジャングルにもう一度行くことになるんですけども、2回目は自分が持っているもので彼らが必要とするものを全部与えることができるようにできるものとなるようにと祈りながら数ヶ月間祈り続けていきました。アルサーさんはその祈りを聞いていて苦しかったと思います。でも何も言わずに一緒に祈りに祈ってくれていました。二人目の子供がアルサーさんのお腹の中にいましたけれども、必ず神様家族のところに返してくださるという信じて、まあ、行くわけですね。だけどね、まあ、この6月に出る本に詳しく書いてあるんで、まあ、詳しいことを読んでいただきたいんですけど、自分の決心じゃないんですよ。自分の決心ではできなかったんです。その道に進むしかない、そういう神様の導きがあったんです。こんなことを自分で決心してやれることではないと思います。だけどこの道を行くしかない、主が手を引いてくださってる、この道を行くしかない、そういう導きを与えてくださった。温かい、本当に温かい。 主が手を引いてくださいました。でこれは実は1回目の写真、目が死んでもう本当に目が死んでます。若いね、うん、まだ今の年の半分だからね、結構若いよ。で2回目は行ったらすぐに現地に行って、すぐにバイブルスタディグループを作って、その青年たちと一緒に聖書を学ぶようにしました。でコロナ禍の一名、ヴィンセント、こいつ悪いやつだったんですよね。あの強盗集団の一味でねあの近くの教会の倉庫を壊して、倉庫の鍵壊して物を盗んだりするような悪いやつだったんだけど、このヴィンセントがね、このバイブルスタディで一緒に聖書を勉強して、そして一緒に祈るうちに、私は神様にの働き人になりたいって言い出してね、そして彼はその後神学校に行って、そして今この地方の牧師になっています。でこれ恵まれの家でお食事に預かったり、この顔そんなに悪くないでしょ、ね、目そんなに死んでないでしょ2回目はね、目が死んでなかった。これは死のとこでイエス様に出会って、イエスは生きていると叫んだマーティンです。彼は歩けなくなって数ヶ月経っていましたけれども、イエスキリストの名によって立てと言ったら、彼は立ち上がって家の外まで歩いていって、イエス・キリストは生きていると叫びました。でその後奇跡的な癒しが次々と行われることが、本当に不思議なことが次々と起こりました。イエス・キリストは生きていると人々が言うようになった。これはね、あの左側がキングスレイで、右側がティミーなんですけど、ティミーは当時7歳か8歳ぐらいだった。でティミーはマラリアで苦しんでいて、まあ、マラリアで命を落とす子どもたちもいるんですけれども、あのティミーの上に手を置いてイエス・キリストの名を呼んで祈って、癒されよと祈って、イエス・キリストの名によってアーメンと言った時に、彼は癒されたんですね。でこのティミとは今あのフェイスブックでつながってるんです、私。そしてティミがもう、ティミも40ぐらいになるんじゃないかな、40ぐらいになると思いますけれども、前に少し前にあのフェイスブックでのメッセンジャーで言ってきましたけれども、あなたが自分がねマラリアで苦しんでいるときに、あなたが私の上に手を置いて祈ってくれてアーメンと言ったときに、ものすごい神の力が自分の中に働くのを感じて、で僕はその時からマラリアから救われたというふうに言ってきまして、私自身は彼らの中で実際どういうような経験が行われているのかは分からなかったですね。だけど数年前にティミーがそういうふうに言ってきてくれて、あ、神様が働いてくださってたんだ、一人一人がそのような神の力を自分の体に感じるように癒されていったんだということを知りました。イエス・キリストの皆の力、それはイエス・キリストが悪魔に勝利してくださった事実に立つのであります。金銀は我にはない、しかし私が持っているものをあなたに与える、イエス・キリストの皆によって歩けと命じたペテロの権威は 伝道に金やこの世の権利を用いたらいいんじゃないですか、ね、伝道に金やこの世の権威ですね、権利じゃない、権威を用いたらいいんじゃないかと誘惑してきた悪魔に対するイエス・キリストの勝利によってのみ与えられるものでありました。私たちはあれがなければ伝道できない、これがなければ伝道できない言いがちです。しかし聖書は何と言ってるんでしょうか。イエス・キリストの皆こそこれだけで、これだけがあれば十分だと言っているのです。私たちここにこの基盤にもう一度立ち戻りたい、ここに立ち戻らなければならないと私も思います。しかし注意しなければいけないのはね、さっきも言ったようにもうこの道を進むしかないという導きが与えられていないのに、じゃあ私今日これから伝道するから持ってるものを全部売り払ってとかって、それはもう全然うまくいかないから、そういうのはもう全然初めからうまくいきません。また何か人からサポートしてくれるという言葉であるとか、あるいは何か神様から直接声を聞いたらっていう声を聞いたら何かできるかもしれないけどと思っている場合にはやらない方がいい。神様がもうこの道しかない、ここ行くしかないという道を示される時っていうのはある。その時にはその道を行ったらいい。だけどそうじゃない時には神様が今与えてくださっているものを本当に喜んで、そしてそれによって信仰生活を喜んで生きていったらいいと思います。しかし本当に心に覚えておかなければいけないのは、イエス・キリストの皆だけが切り札となる、イエス・キリストの皆だけが切り札となる。お祈りをしたいと思います。私たちの王である主イエス様、あなたが悪魔に勝利してくださったことを感謝いたします。悪魔はさまざまなことで私たちを誘惑してきます。金があった方が伝道ができるんじゃないか、この世の力と結託した方が伝道ができるんじゃないかと。しかしあなたはそれらを全て退けて十字架の道を歩まれました。あなたの勝利によって私たちにもあなたの皆の権威が与えられていることを感謝いたします。主様、どうぞ私たちもあなたが導かれるとき、あなたの道を歩んでいくことができるよう助けてください。しかしいたずらに不安を覚えることなく、今あなたが与えてくださっている祝福を本当に喜び楽しみ、そしてそれをもって互いに使い合い生かし合っていくことができるよう導いてください。イエス様の皆によってお祈りします。